お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今月発表された新年度の連邦予算案、移民や難民のコミュニティからは予算案で示された政府の方針を歓迎する声が聞かれました。ただコミュニティのメンバーにその意図を届けるにはカスタマイズされた戦略が必要であり、その戦略を策定するためにも今後についての詳細が示されることが必要だと指摘しています。まずは文化言語で多様なバックグラウンドを持つオーストラリア人を代表する団体、フェデレーション・オブ・エスニック・コミュニティーズ・カウンシルズ・オブ・オーストラリア、通称フェッカのカーロ・カーリ議長の感想です。
私
たちにとって重要な予算案でした。支出内容、そして多文化コミュニティへの影響についてもう少し具体的な情報があればよかったかもしれません。全体的に私たちが歓迎する内容が盛り込まれています。多文化主義のオーストラリアの将来の繁栄のために非常に重要なことだと思います。カーリー議長でした。予算案では目玉となる生活支援策として平均で週36ドルの所得税減税、世帯に対する300ドルの光熱費補助、スモールビジネスに対する325ドルの光熱費補助が発表されました。カーリー議長はオーストラリアのスモールビジネスの3分の1以上を移民が経営していることを踏まえると、発表された支援策は世帯の面でもビジネスにおいてもコスト高の負担を軽減するものになると評価しました。議長はまた予算案で示された他の政策についても多文化コミュニティが恩恵を受けるとして歓迎しました。
Certainly when it comes to the green economy、
グリーン経済、そして未来の雇用は人材の育成に関わることで、オーストラリア人の 80% が少なくとも大学または専門技能を身につけることを目指すこと、そして移民のスキルについて情報通信技術 ICT を使ったソリューションを確立する取り組みを評価します。ご存知かと思いますが、多くの移民が高いスキルを持ってオーストラリアにやってくるのに、その仕事は単純作業です。クラシックエンジニアがタクシーの運転手をしています。それを解決するためにより良いスキルの認定を行うための ICT またはテクノロジーを使った解決策に取り組むということを評価します。暴力から逃れる女性に対する支援金、とりわけ一時滞在ビザを持つ女性で暴力から逃れてきた人を対象にした支援もそうです。滞在資格を失うということを心配して身動きが取れなくなっているという状況を回避できます。彼らを守る措置があるということです。カーリー議長でした。また住宅も大きな問題です。連邦政府が州やテリトリーと協力して住宅危機に取り組むことを支持します。この住宅危機は規模の大きなものですが、移民によって引き起こされたものだとは思いません。公共住宅、低所得者向けの住宅、そして一般的な住宅すべての建設が十分ではなく、多くの要素が合わさった結果起きたことです。2030年までに120万戸分の戸建てやユニットを建設するという取り組みはとても重要で、州政府と連邦政府の両方の力が必要です。メディケアの改正でも PBS を通して購入する薬の負担額の上限を凍結することが発表されましたが、すべてがとても重要です。カーリー議長でした。高齢者ケア施設やチャイルドケアで働く従業員の給与を引き上げるための予算も盛り込まれました。対象となる従業員の多くを移民と難民が占めています。この給与の引き上げは移民や難民の女性の心身の健康を守るためのコミュニティ団体、マルチカルチャルセンター・フォー・ウィメンズ・ヘルスが歓迎しています。この団体の CEO、アデル・マードル博士は、団体がコロナ禍だった1年半前に立ち上げた全国的なヘルス・イン・マイ・ラングリッジ・プログラムが今回、連邦政府から560万オーストラリアドルの拠出を受けることを歓迎しています。今回政府からの支援を受けたことで、プログラムの提供期間を2年延長できるほか、女性の性と生殖に関するヘルスサービスを英語以外の言語で提供するプログラムが新しく始まります。
So stigma is different in every...
それぞれのコミュニティで恥の概念は違ってきます。問題に対する文化的、歴史的な背景を理解する必要があります。性と生殖に関するヘルスサービスを含めて、ヘルスサービスを受けるには多くの異なるルールがあり、サービスの内容も大きく変わってきます。ですから私たちが提供するサービスは女性が対象ですが、カスタマイズする必要があります。誰もが同じサービスに同じようにアクセスできるわけではないからです。マードル CEO でした。CEO はさらに、ドメスティックバイオレンスの被害者に対する緊急の支援金が予算案に盛り込まれたことも歓迎しました。9億2520億ドルが充てられますが、CEO は暴力の予防的なアプローチへの対策がより必要だとも指摘します。全国的な取り組みがもし家庭内暴力を今の世代で終わらせるという野心的なものであるなら、予防的なアプローチにも連邦政府が大事な優先事項として取り組まなければ実現できません。そしてそれには投資が必要です。ですからそれが今回示されなかったことは残念です。今後の予算案では予防的なアプローチに対する投資が盛り込まれることを心から期待しています。移民や難民の女性を考慮に入れて、多文化コミュニティ向けのカスタマイズされた内容も含めてです。マードル CEO でした。予算案ではファーストネーションズのコミュニティに対する政策が多く示されました。遠隔地での雇用やサービスを支援するために7億7700万ドルが割り当てられます。またノーザンテリトリーでの遠隔地のコミュニティが生活に必要なサービスにアクセスするために1億1100万ドルが拠出されます。さらに6800万ドルを投じて遠隔地のコミュニティでのデジタルリテラシーの改善や Wi-Fi サービスの拡充を行います。また5380万ドルを投じてファーストネーションズの言語センターを設立し学習サービスを提供します。さらに幼児教育と教育による成果を改善するためファーストネーションズのコミュニティが運営する団体と協力し2910万ドルを拠出します。アーランダ・ルリジアの女性キャサリン・リドル氏はファーストネーションズの子どもや家族のための全国的な団体スネークの CEO でもあります。リドル氏は今回発表された政策についてこれまでその必要性が指摘されていたものであり歓迎すると述べました。しかし仕事はこれで終わったわけではないと続けます。
We have to say that we are, you know, that those signals that we're going to invest in children are
子どもたちに投資するという姿勢を示すことはとても重要です。子どものサポートを行うスネークとナチアックに対して今後4年間に2910万ドルが投じられるのは初めてのことです。私たちは各政府と協力し、これまでとは違った取り組みを行うために資金は使われます。ですがこれだけでは十分ではありません。最後まで取り組みを続ける必要があります。すべての取り組みはそうあるべきです。また子どもたちや家族が第三者の介入を受けることをどうやって防ぐのかについて真剣に考えるべき時です。予算案はそれを行うその機会となる重要なものです。リドル氏でした。リドル氏はまた予算案で示された政策を実施することはファーストネーションズの人たちとそうでない人たちとの社会経済的なギャップを埋める政府の取り組みクロージング・ザ・ギャップの目標を達成する上で不可欠であると述べました。取り組みによっていくらか成果はあるでしょう。ですが予算案の全体に目を通してみて思うのはここには勝ち組と負け組がいるということです。ギャップを埋めるために良いものもあればそうでないものもあります。そして生産性委員会の調査では私たちは取り組み方を変える必要があります。そこには明確な工程表が示されています。もし政府が投資を行うならアボリジナルとトレス海峡諸島民と協力して行うことです。すべての関係者の足並みを揃えること。そうすることでシステムの改革ができるのです。そしてこのシステムの改革が完了するまでは、常に何かしら目標に達成できない部分が出てくるでしょう。リドル氏でした。SBS ニュースのビワクワンのストーリーを SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。